い、どうもバサラです、マイテクやテックを始めていこうかなというふうに思ってます、今日も相手は
バサコです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやーね、ちょっとね間違えすぎてるんで、やり方変えました。でも聞いていただいてからもう言えないんですよ。マイテックユアテックをそのマイテックユアテックっていう、それもなんかちょっと言いづらくないですか。
言いづらいですね。
そうなんですよ。なんでそのね、言いづらい言葉がちょっと2連発続くのをちょっとやめようかなっていうので、はいはいはい、そう、コサコさんが来る前ずっと思ってたんですよ僕。
いや、もうそろそろネタ的に変えなきゃなっていうのは思ってたんで、はい、
ああそうなんですよ、
はい、
ただありがとうございますが言ってないんですよね。これまではちょっと感謝の言葉をね最初に言えてたんですけど、ちょっと感謝の言葉が言えないんですけど、はい、はい、聞いていただいて見ていただいてありがとうございます。聞いていただいて見ていただいてですよね、状況的にはね。
そうですね、 YouTube も始まったんでね。
確かに、はい、なんでね今日もやっていこうかなっていうふうに思っているんですけれども、ちょっと今日も開けていいですか僕これ。
あ、どうぞどうぞ。レモンド、
レモンドね、酔わないレモンド、アルコールゼロ、これただのジュースをねすごい飲んでるんですよ本当に最近。
え、段ボールで買うんですか。
いや、それだと止めどなくなるんで、
はい、
一個一個買ってます。
お
ー、スーパーで週に4本くらい買ってますね。おー、4本までにしてます。それ以上にしちゃうと、勤務時間中とかもなんか飲みそうってイメージが
確かに勤務時間中といえば、
はい、
僕とバスラさん昔同じ職場で働いてるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
その時の同僚と久しぶりに飲んだんですよ。
はいはいはいはい。
楽しかった。
楽しかったですか、はい、よかったですね。よかったですね。楽しかったって言えるのはいいですね。
いや、これもう自分がおじさん化現象なんだなって思ったんですけど、
はい。
ただ、一緒に働いてた頃の昔話をするだけで、
はいはいはい。
2時間ぐらいずっと盛り上がって。
ああ、もうそれで一瞬で終わるみたいなね。
そうですそうです。
ああ、なるほどね。ありますよね。
しかもチンマーボー豆腐に行ったんですよ。
おお、お、いいじゃないですか。いいじゃないですか。
辛いうまい昔話みたいなのをずっとリピートしてて、よかったですね。
なるほど。いや、いいですね。チンマーボー豆腐はいいですよね。
いいですね。
おいしい。
おいしい。
いや、マーボー豆腐食べたいな。マーボー豆腐。
チンマーボー豆腐の説明リスナーの方にしなくていいですか。
まあそういうね、辛い、もう辛い麻婆豆腐のねお店があるんですよ。
はい、
そうそうそう。で、僕らのもともとのあった会社って、まあ、今もあるんですけれども、赤坂見附にあるんですよね。
そうですそうです。
まあ近いところはまあ永田町とも言えるんですけど、
はい、
まあ、そのどっちかでもいい、どっちでもいいんですけど、そのあたりってなぜだか中華料理が四川料理が多いんですよね。そう、
中華激戦区ですよね。
中華激戦区で、しかもそれがどれもこれも辛いっていう、はい、
マジで辛い
他の何なんだろうこの四川の人たちがここに集まっちゃったのはっていう感じですよね。
はい、
はい、
清井町側に行っても見附側に行ってもどれ行っても辛いんですよね。
辛いんですよね、はい、そうそうそう。だから本当なんか割となんかその最近の若者は、はい、お酒飲まないみたいなのとかよく聞きますけど、結構辛いの苦手な人多いなと思ってて。
ああ、そうなんですか。
はい、なんかうちのチームとかでなんか食べに行っても辛いものがあると結構減らなくて、食べ物が。そうそうそうそうそう。だエスニックとかも苦手な人多いですし、
はい、
カレーとかも結構苦手というか辛いカレーだとダメみたいな。
あ、そんな人もいるんだ。
は
い、
インドカレーとかだとちょっと微妙みたいな人もいますね。うん、
それでちょっと昔話で盛り上がって自分が年取ったなと思いつつ、
はい、
一番盛り上がったのが、
はい、
昔のプロジェクト名を思い出そうっていう企画が。
あ、なるほどなるほど、ありますね。
はい、プロジェクトになんかいろんな名前つけるじゃないですか。
はいはい、つけますね。
でこれ僕も IT 業界離れてちょっと久しくなったんですけど、
はい、
まだつけるんですかプロジェクトに名前。
プロジェクト名でも、
はい、
移動して思いましたけど、僕らのその移動する前のその部署、はい、僕らが一緒に働いたところは結構特殊
だった
かもなとは思いますね。
はいはい、まあ、2C 向けじゃなかったのもあって結構プロジェクト単位で仕事が進んでいくこと多かったですもん
ね。う
ん、
はいはい。
でも今のバサラさんの部署とか多分継続的な改善とかの方が多いんですかね。
そうですね、だからあんまりこのなんとかプロジェクトみたいなのがあんまないっていうのはあるかもしれないですね。うん、
いや、で振り返ると変な名前のプロジェクトばっかりだなと思って、
はいはいはいはい、
それも含めて、
うん、
バカ笑いしたりしてましたけど。
ああ、いや、いいじゃないですか。
あと、なんか今の時代言いにくいですけど、昔は徹夜してたじゃないですか。
はい、はい、はい、そうですね、してました。
今絶対できないじゃないですか。
絶対できないですね。
あれってまあ結婚したてとかはしてなかったりで、
はい、
そういう時代だったのもあって、
はい、
振り返るとめちゃめちゃ楽しかったですけど、
はい、
楽しいというかまあワンノブいい思い出ですけど、
はい、
今ってああいうのなしでどうやってメンタリティとか鍛えたり乗り越えたりされるんですか、若者って。
いや、鍛えられてないんで、
はい、
やっぱだからそのなんか怒ってほしい人がいるとかそういうのになっちゃうんじゃないですか。
怒ってほしい人がいる。
そうそうそうそう、なんか怒ってほしいから退職しちゃうみたいな人がいるみたいな。
へえ、
あるって聞きますよね。そうそうそう、
あのバサラさんと働けば一瞬で怒ってもらえますよ。
いやいや、もう僕なんかもう何もですよ、皆さんよろしくお願いしますぐらい。丁寧丁寧な。でもそれでもあれですね、あの新卒の子にはあのめちゃめちゃ怒ったことありますね、この間。本当にありますね。
あ、
なんかあのなんでしょうね、今そのスクラムとかで結構やったりとかするんですけど、
はいはい
はい、あのともかくあのみんなあれなんですよ、基本的にはカメラオフなんですよ。
おー、そうなんですね。
基本的には、
はい、
そうでだったりするんで、なんか同意してんのかも同意してないのかも結構わかんない、
はい、
結構状態だったりしてて、あ、それでカメラオンをあの言うとパワハラになるんで言えないんですよ絶対。そうなんですよ。だからオフにしたい人はもうオフにし続けるしかないんですけど、
はい、
そんな中でなんか一人の子が、まあ、すごいエースの子がなんかいろいろ説明してるんですけど、
はい、
もう誰も喋んなくて、
はい、
あのお前ら声出せっつの言いましたね。そのせめて、
はい、
その話してる本人からしてみると、
はい、
何も言わないってことは、
はい、
否定的な感情を持たれてるって思ってるよっていうのを話したんですよ。
そうですね、
はい、でそれはだから同意なら同意ですって言った方がいいし、同意してないんだったら同意してないって言うし、
はい、
でも黙ってるだと同意してないと思われてるから、
はい、
めちゃめちゃ今かわいそうな状況だよっていうのを、
はい、
あの言いましたね。はい、
それはなんか半分 YouTuber の気持ちもこもってたりするんですか。
え、それですか。いや、それ
はカメラに向かって喋り続けてるみたいな。
ああ、いや、僕は YouTube やってたから、
はい、
あの精神乗り越えられてると思ってて、コロナの。
まあ確かに。
そう、はい、コロナの精神でみんながカメラオフでも、はい、僕が永遠に喋り続けられる理由は YouTube やってるからだと思ってて。
確かに、はい、
あのそれやってなかったら結構きつい作業だと思うんですよ。
確かにそうですね。
ですよね。カメラオフで一人で説明してて。
はい。
で画面共有してるんだったらまだしも画面共有すらしてないと、
わあ、それはえぐい。
そう、結構えぐいんですよ。
なるほど。
結構多分喋れない人多いと思うんで、
はい、
そう、でも喋れるのはあの間違いなく YouTube やってたからですね。
なるほど、
はい。
でまあ、そのおじさん伏線を回収しようとすると、
はい、
まあ、そうやって昔の PJ を思い出したり労働環境が悪かった頃の振り返りってやっぱおじさんになったなと思いつつ、
そうですね。
でまあ、これってやっぱ死ぬ時までバカ笑いできるんだろうなっていう意味では、なんか仕事っていうのはやっぱりいいなっていうのも反面思いましたね。
ああ、確かに、確かに、
はい、という同僚、はい、前の同僚と飲んだよという話でしたが、
はい、
最近どうですか、バスラさんは。
最近僕ですか。いや、最近ですね、ちょっとなんかその、 あの夏休み、これ前もなんかどっかで話したかもしれないですけど、夏休みって取ってないなっていうのっていうか、その長期休みって結構取らなくなったなっていうのをすごい思ってて、
はいはいはいはい、
っていうのも実はそのあの僕クレジットカード変えた話ってなんかサブチャンネルかなんか、
あ、してましたね、
話したんですけど、はい、クレジットカード変えたんですよ、メインのカードを。で、マリオ、あのあれですね、アメックスのやつにしたんですよ。
はい。
でそれのなんでアメックスのやつにしたかっていうと、まあ、自分があまりにも家から出なさすぎて家を出る機会が欲しいからそのカードに変えたっていうのも あるんですよ、
はい、
で今ですね、そのマイルがすごい溜まってて、
はい、
あの沖縄を2回往復できる分ぐらいあるんですよ。
おうおうおう、
マイル溜まってて、
はい、
でも行ってないじゃないですか、僕沖縄に、はい、沖縄行きたいかって言われるとそうでもなかったりするんですけど、
はい、
まあ、それは置いといて、で行ってないじゃんって思ったんですけど、それなんで行ってないのかなっていうのをすごいちょっと思った時に、
はい、
あの、まあ、もちろんコロナとかもあって行きづらかったっていうのはあると思うんですよ、
はい、
なんですけどやっぱ YouTube 原因だなっていうのをすごい思ってて、休めない理由として、はい、一つは あの2月3月とかってあの iPad が出るんですよ、アップルから。
はいはいはいはい、
で5月ってあの WWDC とかあと Google I/O とかがあるんですよ、
はい、ありますね、はい。
そうなってくるとゴールデンウィークの時みたいな時ってみんなが休む瞬間って、
はい、
休んでないんですよ。
確かにゴールデンウィークいつも動画作られてますよね。
そう、ゴールデンウィークとかって結構動画作んなきゃみたいなので動画作ってって、
はい、
で今度僕これそれまでの結構人生って9月の後半とか10月の初めに夏休み取ってたんですよ、
はい、
でずっとまあ IT 系の仕事やってるんで、そうするとこう、はい、ね、あのお盆の時に休まなきゃいけないみたいなのがないじゃないですか、
はい、ないですね、ないですね。
だから好きなタイミングで好きに休めたと思うんですよ、はい、でそうなんですよ。でそれであの今まではそういう風に休んでたのに、
はい、
その休みなんか取ってないなっていう風に思って、
お
で冷静に考えた時にやっぱあれ YouTube 結局 iPhone が13日に発表されるじゃないですか、今回9月の12日の、
はいはいはい、
深夜てか、はい、13日の深夜、深夜3あ夜中の2時に発表されて、
はい、
でその週の多分金曜日に予約開始なんですよ、
はい、
で予約開始の動画撮るじゃないですか、
はい、
で配送されるのが22日なんですよ
なるほど、
15日に予約して、はい、大体1週間で来るんで22日に来て、はい、でそれでレビュー動画作ってなったら10月入ってんすよね、もうそうこれですよ。 なんであそうかと思って、このアップルのスケジュールと自分のスケジュールが本当合わないなと思ってて。
なるほど、まあ、仕事もしてますしね。
はい、そうなんですよ。だからそうするとなんか、あ、旅行今年も行ってないなみたいなのにちょっとなってて、あ、また長期休みを逃したってちょっと思ってたりはしますね、
はい、長期じゃなくて、例えば今韓国ハマってるじゃないですか。
はいはいはい、めちゃめちゃハマってます。
韓国2泊3日とかで行けるじゃないですか。
はいはい、行けますね。
どうですか韓国は。
なんかその週末休むって感じになるじゃないですか、例えば金曜日から休むみたいな
まあいや平日行けばいいじゃんってちょっと。
あ、まあ平日まあ行けますけどね、
はい、
でもなんかねやっぱね行けないんですよね、やっぱね。
まあでも韓国だと金土日で行ってしまいたいって気持ちはすごくわかりますね、はい、
そうなんですよね。そうだ、なんかちょっとあれですね、なんかうまく長期休み取れてないっていう感じなんですけど。
ああ、
はい、そうですね。でもなんかあの今度その友達と整形の旅行くかみたいな話とかしたりしてるんですよ。
整形
友達整形するらしいんで、はい、その整形の旅に一緒に行くかみたいな話とかしてますね、今ね。
バサラさんもどっかいじるんですか。
いや、どっかいじるってとこはないですけど、
はい
はい、なんかまあちょっとあの何かあればあるかなとは思ってますけど、ね、
なるほど、
はい、でもあんまなんかここをやりたいっていう感じじゃないですけどね、はい、
僕全然韓国アイドルわかんないんですけど、
はいはいはい、
韓国のアイドルたちはあれはいじってるんですか、それとも
普通なん。あ、いじってる人も全然多いと思いますよ。
は
い、まあ、一応なんか TWICE はその、はい、なんていうんですかね、いじってないですっていうのを売りにしてるらしいですけど。
あ、そうなんですね。
まあでもやってんじゃないですかわかんないですけど、はい、
あ、でも
ヒアルロン酸ってどうなんですか。そのヒアルロン酸は整形に入るんです、
入らないんじゃないんですか、ね、
あ、だからヒアルロン酸とかやってんじゃないですか、わかんないですけど。
リフトアップとかもどうなのかって微妙ですよね、ここの。
そうですよね、リフトアップとかもね、はい、そうそうそうそう。でもそう最近その友達とかが、まあ、そのあの整形すごいするっていう話をしてるんで、はい、めちゃめちゃ調べてるんですけど、なんかヒアルロン酸も結構危ないらしくて、
は
い、なんかその危ないっていうか、その結局詰めたものが顔に流れるらしいんですよ、下に、
はい、
だからその場合によってはなんかこう下に頬が垂れてるみたいな感じになる人はヒアルロン酸が落ちてる可能性あるらしいんですよ。
ノートルダムの鐘みたいになっちゃう。
あ、そうですそうですそうですそうです。
へえ。
で、あれがちゃんと体側に流れればいいらしいんですけど、顔側に流れちゃうと、はい、なんかほっぺが落ちたような顔になっちゃうらしくて。
なるほど、そんな
のあるんだ。そうなんだっつって思ってますね。
そうか。
まあでもそんな感じで、まあ韓国ね、さらっと行きたいですけど、でも韓国じゃ行って何するんだって話もあるんですよね。
まあまあまあ、でもそのノリローさんの回の1個前かな、あのバサラさんがトワイスについて喋って、
はい、はいはいはいはい、
あのハッシュタグ MTYT で僕があまりにトワイスに興味なさすぎるってコメントをいただいたんで、
はいはいはい、
ちょっとだけ勉強を始めたんですよ、トワイスの。
はいはいはいはい、
まあ、ミサモが日本でデビューする
って、はいはいはい、
ちょっと韓国メンバーまでは僕はちょっとまだ追い切れてないんですけど、はいはいはい、分かったことは、
はい、
あのモモは可愛いっていうのはすごくわかります
。ああ、まあやっぱ日本の人はやっぱモモがね、やっぱ一番好きですよね。
あ、やっぱそうなんですね。
はいはいはい。やっぱだってあれですもんね。ってインスタの最初の1000万人超えフォロワーってモモですもんね。はい、
あ、そうなんですね。あの
日本って日本人。あ、てかあれも全世界なわけないよね。もっといると思うんですけど、そうですです。でもモモ、はい、確かそうですよね。日本人でかな。
おお、はい、そうなんだ。いや、なんて言うんでしょうね。なんかすごいですね。
いや、あのモモの近年のモモのダンスのその、
はい、
なんでしょう、危機迫る感じのキレは、
はいはいは
い、いやすごいなと思いますね。普通にな
んかそう、僕20好きなんで、
はい、
20をあのインスタとかで見てると、
うん、
M ステで美佐本20が一緒に出たですかね、
はいはいはい、
あれでその時の多分裏舞台で、
はい、
あの TikTok とか、
はいはい、一緒に踊る、はい、
インスタの一緒に踊るの撮るじゃないですか。なんか20とモモが一緒に踊るとこれ20かわいそすぎないかみたいな対比になっちゃってるように見えて、
確かに、
あ、これもうレベチなんだなっていうのをそのインスタを通じて思ってからあの調べるようになって、あ、踊りとかスタイルとか歌とかすごいじゃんっていうのをやっと理解しました。
そうですね。いや、もう僕ももう毎日のようにこう驚いてますから、あ、なるほどっつって、なるほど勉強になるなっつって。あの僕は本当に今年何に一番リソース使ってるかって言ったら韓国語の勉強ですからね。本当に。でも割とでもね、やっぱ聞き取れるようになってくるんですよ、やっぱり本当に。ただやっぱバババババってメンバーがわーって喋ると分かんなくなっちゃうんで、あのテレビのナレーションみたいなのはちょっと分かるようになりました。
おお、なるほど。
はい。
デュオリンゴとか使うんですか？
あの僕がやってるやつですか？
はい。
僕もうアプリとかめっちゃ入ってますよ。アプリとかめっちゃ入ってます。本もめっちゃ読んでますよ僕。
すごいな。
夜あれですから、必ずあの発音の練習みたいなのしますから、その夜
ほんとどこまでもストイックです、ね、
必ず発音練習一人でやってますから。いや、こういう時に僕思うんですよ、こういう時にやっぱ、はい、そのやっぱなんか誰かパートナーがいることについてちょっとあれなんですけど、
はいはいはい、
やっぱいたら一人韓国語練習できんもん、その声出しながら。いや、やっぱ楽ですねこれ。一人で深夜韓国語の練習がやっぱできるのは、
はい、
やっぱ一人身の特権ですよこれ。素晴らしいと思う本当に。
一人身の特権。
一人身の特権ですよ。
なるほど。
やっぱちゃんと語学の勉強ができる、うん、
そうか。そのあ、その TWICE でよく日本人メンバーが結構日本語忘れるみたいなやつ
も
あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で僕もスペイン1年しか住んでないですけど1年住んでて思いますけど、あれ結構その多言語の環境に1ヶ月でも1年でもどっといると母語出てこなくなりますよね。
そうですね、出てこなくなりますし、あと多分韓国語と日本語って並びがやっぱ一緒なんで、
はい、
より多分分かんなくなるんだと思うんですよね、
はい、ああ確かに。
そのでしかも同じ発音のものってあるんでやっぱいっぱい、はいはいはい、なってくると多分さらになんかごっちゃになるんだろうなとは思ってますね。
そうですよね、うん、その大学の時の留学生で韓国系カナダ人の友達がいたんですけど、あの特に日本の短期留学で3ヶ月ぐらいしかいないんで、うん、もうぐっちゃぐちゃでしたもん、韓国語と日本語の、ね、あれ今のは韓国語日本語みたいな感じで。
わかりますわかります。あのルー大柴っぽくなるんですよね本当に。あの海外行ってるとなんかたまにパッと出てくる単語が、
ね、
日本語じゃなくて向こうの言葉とかで出てくると、
はい、
出ちゃうんですよね、そうするとね、
はい、
するとね、何気取ってんだって言われるんですけどね、
はい、
そんなことはない、本当に出ないんだよ本当に。自慢じゃない。
いやだからあの上げ足取られる動画見てると、いやこれはね、はい、しょうがないと思うんだよなっていう、
そうなんですよ、
おじさん心の方がまた出ちゃうっていう、ね、
うん、そうなんですよ、
はい、そうか、はい、いや韓国行ってくださいよ。
あ、韓国じゃあ行きますかね、韓国ね、
はい、
はい、韓国だから行ってもそのサムスン買ってくるかみたいな、そんなレベルになっちゃいますから僕。あの韓国語を勉強してるのは TWICE の理解を深めたいからだけであって、あの、
はい、
別に韓国が好きなわけではない、韓国という国に遊びに行って何かしたいわけではないんですよね僕ね。
そうか、
そうなんですよ、あの
難しい人だな。
そうなんですよ、なんか例えば、まあ、でも韓国の 服とか買いなんか見に行きたいなとは思うんですけど、
お
でもメンズのファッションそんなに好きじゃないっていうね。
はいはい
はい、はい、あの、やっぱ
のっぺりしてちょっとオーバーサイズの、
そうですね、ってなるとちょっと違うなっていうような感じだったりしたりとか、はい、
そうか、
うん、
え、このままちょっと韓国アイドル系の質問で、
はい、
なんか昔はジェネレーションみたいな方ね、ビッグバンがいて、
はいはいはいはい、
その前なんだっけな、東方神起とビッグバンと同じぐらいの、
はいはいはい、東方神起あってビッグバンがあってみたいな、はい、世代がありますよね。
で BTS があって、で BTS 以降はもう世代がないみたいなのじゃないですか、
はいはいはい、
その中でブラックピンクっていうのはどういう立ち位置なんですか。
ブラックピンクとかでもなんか第4世代みたいになんか言われてたりとかしますよね、世代的な話とかで言うと。なんですけど多分ブラックピンクとかは、
はい、
なんかその事務所とかがああいうなんかかっこいい系みたいなので初めて売り出してヒットしたみたいな人たちなんですよね確か。
おお、そうなんですね。
そうなんですよ、そうそうそう、なんでそれ以降はなんかかっこいい系のあのレーベルになったみたいな、そんな感じみたいですよ。
ああ、
はい、
あ、そう、レーベル文化もなんかいろいろあるらしいですね。
そうですね、なんでここはこういうふうなキャピキャピしたアイドルが多かったりとかみたいな、
なるほど、
のがなんか分かれてるみたいですけどね。うち、なんかうちっていうか日本よりもそのなんか明確に違う違わないみたいな、はい、なんかそういうのが色があるみたいですね事務所で。
なるほど。いや、あと JY パークってなあすごいなっていうのを日々思います、
ね、JY パークは僕の中で今僕があの知っている人間の中でも多分相当天才だなって思ってますね。
お
そのなんでしょうね、そのプロデュース力と、
はい、
人を見る目みたいなところとか、
うん、
まあ、あとそもそもで言うと体めちゃめちゃ鍛えてるし、
そうですね、
英語めちゃめちゃうまいし、
はい、
なんでもできるなあの人って思ってますね。
いや、なんかイケオジ代表みたいな感じですよ ね
JYP ちょっと尊敬してますね、
はい、ちょっとこの話長くなっちゃったからそろそろ
多分あのあれですね、みんなもうあの
離脱してます、
離脱してるかもしれないですもん。
早送りか離脱してます。
何言ってんだろ、はい、あいつらみたいななってると思いますけど、
はい、はい、そんな感じで今日いくつかトークテーマありますけど、
はい、
ちょっと僕の中では休むとか切り替えるみたいなテーマが一個あるかなと思ってて、
はい、はいはいはい、
一個聞いてもいいですか。
あ、いいですよ。
あのさっきの冒頭で前職の同僚とまあ夜中まで働いてたりみたいな話もあったんですけど、はいはいはい、逆に今ホワイトな労働環境の中で、まあ、アプリも発達してスラックとかずっと通知が来ちゃったりする状況の中で、
はい、
休み方とかなんて言うんでしょう、エンジンをふかしすぎない、働きすぎないのもうある種のスキルなのかなっていう気も僕はしてるんですけど、
はいはい、
そうですね、バサラさんはその辺ってコントロールしてたりとか、あのオンラインが24時間続かないようにするのなんか工夫とかされたりしますか。
まあ、それで言うとやっぱりお休みモード的なところはもうめちゃめちゃ使ってますよね。やっぱ通知来ないようにするとかは比較的やってたりとかするんで、
はい、
本当あれですね、その土曜日日曜日とかは本当通知来ないようにしてますね。
ああ、そうなんですね、
はい、とかあとあれですね、あのまあ夜寝るときですね、22時以降は通知来なくなってますね僕は。
うーん、
はい、
それってあのフォモって言うんでしたっけ、フィアオブミッシングアウトって、
はいはいはい、
見逃しちゃうんじゃないかっていうことに対する恐怖心みたいなのは、はいはい、結構昔からない感じですか。
もうあの断ち切ってますね。
お、
仕方がない、もう
仕方がない、
連絡できなかったら仕方がない
それは昔から断ち切れたんですか、それとも断ち切れるようになったんですか。
まあ、断ち切れるようになったっていうか、そうですね、はい、あの多分小迫さんよりも多分僕連絡がないんですよあのそこが多分大きいポイントでした
なるほど、
僕の中で、
はい、
で僕の中で一番多い通知ってのは YouTube のコメントつきましたみたいな通知がやっぱ一番多くてな、
はい、
でなんであの開いてても別に僕に重要なことって多分なくて、で僕に連絡をしてくる人は大親友ぐらいしか、
はいはいはいはい、
僕に連絡してくる人はもういなくて。
なるほど、
はい、まあ、唯一あったとするとこの間あったのは11時ぐらいに明日の美容師さんが、
はい、
明日の時間変えられますかって11時以降あっ った時ぐらいですか、ですかね、ちょっと緊急っぽかったのは。それはあれでした、電話がかかってきたんで気づきましたね。さすがに電話はあの、はい、オンにしてるんで。
電話だった。バサラさんに電話ってすごいじゃないですか。
すごいびっくりした。電話かかってきたと思って、はい、誰だよと思ったら、はい、なんで電話かかってきたのと思ったら、ちょっと LINE でご連絡したんですけど、帰られますかっつって、えっつって、あ、じゃあっつって、はい、大丈夫ですよ。
あの、聞いてる方、いつかの回で話したかもしれないですけど、バサラさんは電話がすごく苦手で、
大嫌いですね。
あの、電話をかけると契約が白紙になるぐら
い
ダメなんですよね、
はい、そうですね。もう電話してきたらしたらもうあれですね、あの、結構案件やめちゃうことすらありますよね、電話かけてたら。はい、
じゃあ、まあそういう意味ではやっぱ結構強制的にシャットダウンしてるので休めるようになってるって感じなんですね。
そうですね。でもまあ、ただ休んでないところはありますよね、やっぱね。
あ、
はい、だって仕事終わったらすぐやっぱ YouTube 作ったりとかはありますし、
はい
はい、
いや、なんかその休むに関して、仕事をオフにできても今家庭があるってなった時に、その休むスキルの中で一個取り戻したいけど取り戻し方が分かんないのが、音楽を聴く時間とか音楽をちゃんと聴くみたいなのがどんどんできなくなってるんですよ、
ね、はいはいはい、あ、分かりますね。それは
あれは一人暮らしでもそうなりますか、年取るとというか。
そうですね、音楽聴く時間はなんか多分減ってはいないですけどね。ただ僕はむしろまあめちゃめちゃ増えてる感じはありますけど、
はいはい、
ただ、うん、まあでも昔ほど新しいもの聞かなくなりましたね。
ああ、
うん、なんかそうですね、保守的になったなとは思います、音楽に対して。
なるほど、
はい。
その TWICE とかは音楽として聞いてる感じではないんですか、エンターテイメントとして楽しんでるんですか。
あ、音楽としても聞いてますよ。
お、
めちゃめちゃ聞いてます聞いてます、はい、僕だって自転車乗りながらもうほぼ TWICE 歌ってますからね。バンバン歌いながらチャリ乗ってますよ。
はい、また今日そっちの話になっちゃった、
はい、なんですけど、だ、はい、でもじゃあ例えば好きな音楽みたいな話になった時に、
はいはい
はい、未だに僕やっぱり何がかっこいいって、リンキンパークって未だにかっこいいなってすげえ思ってて。
なるほど。
なんか今やっぱその、まあ、ロック、あれはまあロックって言っていいんだと思うんですけど、その、はいはい、ロックとかみたいなのってやっぱ流行んないって言われますし、やっぱなんかその演歌に聞こえるみたいな、
は
い、
お、そうなん
です
ね、
すごい言われるっていう、その今の人にとってはもう演歌だったりするっていうのをやっぱ聞いてても、
はい、
ただやっぱかっこいいよなって思っちゃうんで、もうやっぱだからそのやっぱもうおじさんなんだなって思ってて、
あ、
でやっぱりその今の音楽が別に合わないわけではないですし、全然聞いてはいますけれど、はい、やっぱりなんか感想が欲しいのかもしれないですね。
あ、
なんか昔の方が作りたい曲作れてたんだろうなと思ってて、
あ、そのサビ頭ドンみたいなの多いですからね。
今サビ頭ドンやっぱ多いですし、はい、2分半くらいしかなくて、
はい、
っていうのとかがやっぱあると、はい、なんかそのなんかそれまでにあったその曲にストーリーみたいなのがあったと思うんですけど、はい、がなんかやっぱり なくなったなっていうのを感じてて、
あ、
ストーリー性みたいなものが、はい、なんか昔の曲の方がやっぱりストーリー性がやっぱ感じますし、あとライブ音源とかも僕大好きなんですよ、
はいはいはいはい、
でライブ音源だとこうアレンジしてるとかっていうのも、はい、アレンジできる余白があったからできたんですよね、
はい、
で今の音楽って余白を限りなく切り詰めてるんで、
はい、
それ通りにほぼやらないと結構その成り立たなくて、
はい、
多分その余白の遊びみたいなところとかが、
はい、
に創造性みたいなものをやっぱ感じなくなってるのはありますね、僕の中で。
ああ、なるほどな。なんか余白みたいなところで同じような感じか分かんないですけど、やっぱ僕もいまだに宇多田ヒカルを聴くと一番しっくりくるっていう、うんうん、テンションが一番上がるっていうと、はい、宇多田ヒカルはアルバムフルで聴きたいんですよね、頭からケツまで、
うん、はい、そうですね、
そのアルバムの中のストーリーもあったり曲順とかもあるので、うん、なんかこれが最近の音楽だとアルバム単位で聴くことがそもそも減ってて、
あ、そうなんですよ、だからアルバムって概念がないですよね。
そうですね、
そうそう、わかりますわかります。
で、そうですよね、で アルバムも多分途中でなんかメガヒットみたいなのが生まれちゃうんで、
はいはい、
アルバム全体のストーリーがないまま 2,3 曲目とかにメガヒットが来て、
うん、
5曲目から8曲目ぐらいにもう1回メガヒットを置いて、うん、パパッとなんか散りばめて、
うん、
1アルバムみたいなのがなんか、あ、なんかもう全然ダメだ、商業的アルバムじゃないけど、
そうですよね、そう、
アルバムこそマニアックな曲とかすごいその人の趣味みたいな曲があったのが、それも結構今ないですよね。
そう、アルバムにあったあのマニアックな曲良かったですよね。誰もなんかあのいまいち聞いてないような、なんかあのなんか人の好みがめっちゃ分かれる曲って、
あ、そう、
そう、なくなりましたよね。そうなんですよ。
なんかそのメロコア系のバンドが実はめちゃめちゃゴリゴリのハードロックやりたかったんやみたいな
曲
だけ入ってたりする、
はいはい、そうそうそう、1曲だけ入ってたりとか、そう、あとだからライブ行った時 そのセットリストとかも、
はいはい、
やっぱその良かったじゃないですか。そこに、はい、そのライブですらそのセットリストでストーリー作ってるみたいなのがやっぱあったじゃないですか、
はい、
それがなんかやっぱ今なんかそのなんかちょっと変わったなって思いますよね、その、
あ、うん、なるほどな。なんかそれで言うと、だから僕はまだヒップホップクルーのアルバムは結構聴けるのは、
はい、
ストーリーと、まあ、ヒップホップって結構トラック化したから遊びの部分もあるじゃない
ですか。はいはいはい、そうですね。
で YouTube でライブとかも見ると、ライブと音源とのギャップとかも結構見れて、
はい、
最近の日本語ラップの中でもその結構テンポがゆったり乗せてるやつは聴いてて気持ちいいなって思うのは、
はいはい、
今のバサラさんの話と結構通じる気がしました。
そうそうですね、なんか僕もそんな感じがすごいしますね。やっぱ余白ないんですよね今の曲。
そうですね、
うん、
Perfume の昔の曲ももうちょっとなんか感想が長かった気がするんですけど、
長かった長かったですね。そうそうそうそう、
最近なすぐ歌になっちゃうもんな。
そうなんですよ、すぐ歌になっちゃうし余白が作りづらい感じになっちゃってるし、
あとあれですね、うん、最近の曲ってギターソロがないらしい
です。ギターソロないですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、やっぱ欲しいですよねギターソロ。
うん、なんかよくわからないギターソロ、
はい、
いいですよね。
うん、そうなんですよね。
そうか、でも確かにライブ版とのギャップが楽しめない問題は結構大きい気がしますね。
そうなんですよね。そう、僕らライブ音源大好きなんですよね。
ああ、
そうなんですよ、あれすごいいいなって思ってて、
僕高校生ぐらいまで耳が悪かったんで、
はい、
ライブ音源聞いても特に何も思わなかったですけど、大学生ぐらいからピッチという概念を知るようになって、
はいはいはいはい、
ライブ音源でもたまに外してるじゃないです
か。外してますね。
ああいうのもなんか途中から楽しめるようになって、
はいはいはいはい、
ああここの歌詞でもここ歌うの難しいんだみたいな。
そうですよね、そう、あ、ここはこのライブ音源だとやっぱ裏声やんないとやっぱ出せないんだなとか、はい、
そうです、
そうそうそうそうとか、ああいうなんかそのところとか、
はい、
あとやっぱまあ結構グループで歌ってたりとかすると、
はい、
普通とちょっとこう変えた点なんか歌い方、普通と下がるところをちょっと上げた時の、
はいはい、
こういうふうにした時の返しの方も上げたりとかしてて、その、はい、そういうのとかもなんかライブ映像とかだと、ライブの音源とかだったりして、はい、そういうの好きですねやっぱり。
あ、そうですよね、う
ん、なんでやっぱだからそういうの考えるとやっぱおじさんなんだなと思ってて、でなんかその結局タイパが悪いじゃないですか。
はい、
はい、結局普通のアルバムを聞き込んで、で、はい、その上でライブ音源聞くとおおってなるってことはめっちゃ時間かかってるんですよね。ここ
かかってますね。
そうなんですよ、だからそれはやっぱだから今の合わなくて、
はい、
やっぱ一発聞いてわって思えるもんがやっぱいいんだろうなと思ってますね、
はい、その今日の話って僕の今日の朝じゃない初めの話に帰結すると思うのが、同僚と飲んだって話って、
はいはいはい、
我々って最後は年取って死にゆくものとすると、なんて言うんでしょうね、タイパを追求して得られるものと無駄を追求して得られるものって、仕事は僕タイパでいいと思うんです
、はいはい、
仕事外の部分までタイパを追求し始めると、
はい、
そこには何が残るんですかね。
いや、もうあれじゃないですか、滅び以外ないんじゃないですかね
ラピュタじゃん。
そうですそうですそうですそうです。だ結局その、まあ、自分含めてそうですけど、やっぱり今恋愛、はい、 あのブームが去ってるというか全くゼロの状態になってるじゃないですか、
はいはいはい、
世の中で恋愛ってものに対して、はい、で恋愛ってやっぱりタイパが悪いじゃないですか。
そうですね、
だって賭けでしかないんで、まず 最初のその、はい、まずそのいろんなことが不安定要、不安要素がやっぱ多すぎるんで、多分そのタイ、はい、多分費用対効果がめちゃくちゃ悪いんですよね。
悪いですね。
そうなんで、なんか避けられてんじゃないかなとは思いますね。
今恋愛はブームじゃないんですか。
今恋愛は恋愛じゃないんじゃないですか。その恋愛しないブームになってんじゃないですか。
あ、確かに。
だって男性の4割が恋人欲しくないって言ってる時代ですもんね今ね。
あ、そうなんだ。
そうそうです、そうです。だから彼女が欲しいって、で今も彼女が欲しいっていうのってめちゃくちゃリスクも高いですし、
はいはいはい、
なんか大変ですよね。あの今恋愛をするってなんかハードルが高すぎるなと思って。
なるほど。それで言うと僕ラブコメのドラマとか映画好きなんですよ、
はい、はいはいはい。
最近面白いラブコメ映画アメリカとかですらないっすもんね。
そうですね。だってなんか恋愛、今は恋愛に対して消極的じゃないですか世界が。
確かに。そりゃキャメロン・ディアスも女優辞めるわな、うん、
日本がでもまあ一番顕著にあれかもしれないですけど。
確かに、そうなんですね、うん、
今なんかそのやっぱなんかあの犯罪というかなんかあれです、はい、あの不同意成功みたいなのがめちゃめちゃ言われてた時あったじゃないですか、はい
は
い、
あのアプリで同意できる
みたいな。そうそうそう、あのなんかあのあれも結局ああいう話とかが、はい、まあだけじゃないんですけど、
はい、
なんかあれのなんか難しいところというか全体的なところで言うと、日本って男性だけが恋愛においてリスクを背負っていると思ってて、これ炎上しそうですね炎上しそうですけど、あの、はい、ちょっと言おうかなと思うのは、男性が結構リスクの高い世界観だなと思ってて、
は
い、日本っていうのは大体男性から女性にまず告白しなきゃいけないんですよね、
うん、
これって多分結構世界でもかなり極端な比率で、
あ、
まあ、僕の統計ですよ僕、はい、あくまで僕一人の感覚値から言わせてもらうと、はい、90% 以上は男性からだと思うんですよ、
はいはい、
付き合いましょうみたいな話で、はい、でまずそこにリスクがまず男性側が結構ちょっと多くなってしまってるな恋愛に対してっていうところがあって、はい、で逆に言うと女性からアプローチするっていうのって結構そう日本だとちょっと違うっていうふうに思われてるんで、なんで恋愛の始まりづらさっていうところがまずスタートあるなと思ってて、
はいはいはい、
で仮にそれをあのまず OK してもらえるかしてもらえないかってまずあるじゃないですか、
はい、
で仮にこの確率が 50% だったとしてっていうふうに考えていくとさ、はい、50% の確率で何でしょうね、まあ、うまく何でしょう告白するのにそこのだからハードルが1個上がりますよね。だって成功するかしないかみたいなのがあって、
はい、
でさらに今だとその後からでも女の人はそのいやあの人とは別に付き合ったつもりないのにもう勝手にされたんでレイプですっていう風に今言えるような法律も出来上がってしまったってことになってくると、はいはいはい、最終的に自分は犯罪者になるかもしれないってなってくると
、はい、
恋愛めちゃめちゃ難しすぎるだろうっていうのを思っちゃうのは仕方ないかなとはちょっと思ってますね。
なるほど、
はい、
その最終的にレイプだろうまでは分かんないんですけど、
はい、
でも恋愛において先手がどっちですかっていうと男性が先手を取らなきゃいけない空気はありますよね。
そうですよね。でもアメリカとか違うじゃないですか、はい、
そうですね。スペインとかも多分違います
ね、はい、全然違うじゃないですか、はい、全然女の人からアプローチされますし、
はい、
全然女の人からの方がアプローチめちゃめちゃ多いと思うんで、
はい、
あその時点でやっぱなんかそのスタートがやっぱりでき取れないよなと思ってて、
僕それ逆に言うとなんか男子校出身で思うのは、はい、その空気を逆転取って女性からチャレンジしたら女性側ってかなり成功確率上がるなって思うんですけど、
はいはいはいはい、
でも町の女性の方がなんか多いイメージありますよね。
そうですね、基本的には男性からみたいな、男の人から言ってほしいとか言うじゃないですか。
あ、そうですね、
そうですそうですそうです、
うん、
だまあそういう文化なんで、そういう文化は仕方ないんですけど、
はい、
だ結局そこにその男性からまずやるっていう文化、男性から、はい、あの告白するっていう文化と、
はい、
タイパっていう文化が2つ合わさったことによって、
はい、
あの恋愛の優先度がめちゃめちゃ低いっていうことだけは間違いないと思うんですよ。
なるほどな、
はい、 得られるものがやっぱ少ない、リターンがめちゃめちゃ少ないですね、やっぱね。
そうですね、もともとは休みの休み方みたいなところですけど、はい、バサラさんは休むことに関してなんか注意してることとかありますか？
休むことに関してはなんすかね、7時間以上眠るとかですか。でも僕あの最近そのマット・ディアベラさんもちょっとやってた、
はい、
あダベッラさんね、
ダベ
ラ
さん、
マット・ダベッラさんがやってた、はい、あの自分のテンションノートみたいなのを
ありましたね、
ちょっとね、はい、書こうかなって思ってる時期はありましたね。
とかそうそうそう、マット・ダベッラさんで言うと、
はい、
最近見ないなと思ったらそもそも動画出してなかった
んですよ。あ、それそれそれ、あのお子さん生まれて、
はい、
そうなんですよ。
でそうテンションノートとあのパパになって30日みたいなのを2回連続ポンポンって出してくれたじゃないですか、はい、
もう
めちゃめちゃテンション上がった。
はいはいはい、だってあのテンションノートとかだってあれ1年やってるんですよあれすごくないですかあれ。動画撮るために1年間それをやってるっていう、はい、あのまあ どこまで本当か分かんないですけど、まあ多分あの人だったら本当にやってると思うんで。
そうですね、
そうそうそうそうそう、いやでも本当僕あの人やっぱ大好きなんで、あの人がなんかあのすごい今幸せそうじゃないですか。
幸せそうですね。
あ、もうほんとよかったなと思って。
いや僕もそれは思う、
ほんとに、あ、ほんとおめでたいと思って、もう僕でも MKBHD の結婚の時には泣くんじゃないかなと思ってますよ僕
確かに。
いや感動するな、スパチャ送っちゃうだろうな多分日本から。いや
MKBHD、
MKBHD、
そうですね、マット・ダベッラさんってミニマリストで結婚するのも結構チャレンジングで、
はいはい、
で今回子供まで生まれて、
うん、
いやもうそのちょっと例としては分かんないですけど、よくインスタとかでもミニマリストの生活はこうだみたいな
のを
あげる人いるじゃないですか、
はいはいはい、
いやそれも家庭があって子供があるとなかなかうまくいかないんだよっていうのを乗り越えようとしたら、ハッシュタグ丁寧な暮らしみたいな両極端になっちゃうじゃないですか、はい
は
い、
そうですね、
そこのなんかミニマリストサイドでマット・ダベッラさんが引き続き頑張ってくれてるっていうのは、僕家庭を持つ僕の結構一個、
そうですね、
いい支えになってます、
ね、確かに。でもめちゃめちゃ苦しんでるって言ってましたよね、あの、
あ、そうです
ね、めちゃ大変そうでしたよね自分の自分がやろうとした時に子供が泣いてるけどみたいなのとか、めっちゃリアリティだな、はい、リアリティあるなと思ってて、はい、いやいいですよね、
いいですね、
はい、頑張り続けてるところも本当めちゃくちゃ応援してます、はい、すごい好きです。
あのナタリーさんってね、奥さんがね、はい、かなりこうポジティブな方でいいですか、
ね、ポジティブですよね、はい、応援してるって感じですし、
はい、
はい、いいなと思って
脱線しちゃったけど、まで休ますことで7時間寝てんすよね、
はい、そうです、7時間寝るっていうところとが、まあ、やっぱ一番いいなと思ってて、で最近思うのは、はい、コーヒーってなんだろう、すっきりするというか、
はい、
コーヒーっているんかなとかちょっと思ったりは最近してますけど。
コーヒー抜きをするんですか、それともコーヒーを摂取を。
そう、ああでもこれどっちかって覚醒ですか、その覚醒するというか集中力上げるのにコーヒーって今役に立ってんのかなっていうところがちょっとあったりしますね。なんかそれよりはちょっと集中力の話になっちゃうんですけど、
はい、
なんか水が体に水が豊富だなと思える状態の時の方が集中力が増してる気がしていて、最近
それは完全に同意です。
はい、なんかコーヒー飲んでて、なんかちょっと脱水症状になってるとイライラしてる感じがちょっとし、
はいはいはいはい、
してそれよりは水飲んでてる方がなんか体に合ってる気がしてるっていう感じがします最近。
なんか僕もそれ一時肩こりがひどくて、
はい、
その首の後ろまでひどくて、その神経内科にかかってたんですけど、
はい、
まあ、これワンノブ僕の症状ではありますけど、
はい、
あの結構ちゃんと水飲むようにした方がいいよみたいな話になって、
はい、
水を通常の 2,3 倍、うん、まあ、僕はあんまり水飲まないタイプなんで、はい、ペットボトルでちゃんと1リットルとか飲むようになったら、
はい、
まず肩こりが消えたのがびっくりしました、
ね、はいはい、やっぱそうですよね。
でコーヒー水飲んでるとコーヒー飲めなくなるじゃないですか、
はいはい、
お腹いっぱいなんで、
はい、
でコーヒー飲まないのにめちゃめちゃ元気で集中力が上がるのと、
はい、
めちゃめちゃトイレ行くじゃないですか、
はいはい、
なんでちゃんとトイレ行くんで、その仕事が50分ちゃんと働いて5分トイレ行ってみたいなのの、はいはい、ポルモドゥールテクニック、あれ何
ポモドーロみたいな、
ポモドーロテクニックみたいな感じで、はい、そうサイクルもうまくいって、
うん、
水を大量飲んでる時の方が調子いいっていうのは本当合意です、
ね、そうですよね、
はい、
なんで僕もなんか僕そうだなっていうのをちょっと改めて思ってて、はい、
そっか、
まあ、あと休み方みたいなところで言うと、あとあれですね、最近あのアイマスクっていいのかもと思ったりとかして、アイマスクはちょっと導入しました。まあ、睡眠とかも僕アプリで見てるんですけど、
はい、
まあ、どうしても明け方こう浅くなってるんですよ、まあ、仕方ないんですけど誰でもそうだと思うんですけど、覚醒し始めてるんで、
はいはい、
で、まあ、その理由の一つは、まあ、カーテンは閉めてるんですけど、やっぱ隙間から光って入ってきちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
それがアイマスクつけると完全シャットダウンできるんで、
はい、
そこがちょっとそのいいなとはちょっと思ってたりとか、あとなんていうんですかね、そのあのアイマスクしてると目を開けるのがめんどくさくなるんですよ。
なるほど、はい、
で例えば夜中起きちゃいましたみたいな時とかに、
はい、
一瞬時計見るときで、
はいはい、
今だとうちだと、はい、エコーのアマゾンエコーの、
はい、光ってるやつ、
そう光ってるああいうデジタル の、 あのディスプレイ見ちゃうんで、
はい、
ディスプレイ見ちゃうと僕絶対ブルーライトで、なんかブルーライトっていうかその光、強い光でちょっと一回覚醒してると思うんですよ、
はい
はい、それに比べるともうアイマスクしてると、
はい、
あもう目も開けるのめんどくさいし、このピロってやるのもめんどくさいんで、もういっかって言えなれる、もう一回寝るかっていう感じになれるんですよね。
お
目すら開けないで、
はいはい、
っていうのでアイマスク最近いいなってちょっと思ってたりはしますね。ただ寝相が悪いと取れてるんですけどね、朝起きてると。
そうですよね、
はい、
なるほど、
アイマスクいいなっていうのと、あとあれもやってます、僕アロマみたいなのも炊いてますね、夜寝るとき。
1日24時間で合ってますか？
24時間で合ってるんですけど、アロマ炊いて寝てますね。
そして1日どうなってるんだ。
僕その寝る前に韓国語の練習してるんですよ、
はい、
でその時のその韓国語の寝る前の儀式として、まずはアロマを、
はい、
こうやって、
は
い、部屋をいい匂いにして、
はい、
それでテンション上げてから韓国語のやつやって、でそれが2時間半くらいで消えるんですよ、止まるんですよ、
はいはい、
それがまあ止まるまでくっついてるって感じなんですけど、
はい、
そんな感じでいい匂いのままこうちょっとやって、そのままスッと寝るっていう感じですね。休ませ方。
いやー結婚できなさそうだな。
もうこうそういう感じなんで、そういう休ませ方ですかね。
ああいいですね。
うん、
そうか、
そうですね。なんでまあそうですね、そういうふうな感じで、だからそこって今でも睡眠の質の話ですけど、うん、
いやそのそうなんですよ、いや休んだ方が結局働くのも効率いいじゃないですか。
あそうですね、それはそうです、本当。
なんかそれに気づけない20代の頃ってなかった
ですか？ありましたありました。でもあの頃はでもスペック落ちなくなかったですか？働き
落ちなかった
です、ね、だから多分おじさんになっただけだと思うんですよね。そう、結局今日これはおじさんの話ですね、今日ね。
そうですね、
はいはいはい。
あの頃若かっただけか。
そうですね、気づけなかったのか気づかなくても平気だったのかっていうと多分
ですね、別に気持ち悪くても集中力は維持できてたり、
そうですね、
体調悪くても普通にパフォーマンスできてましたもんね、はい、
うん、
そっか、年取っただけか。
年取っただけのような気がしますよ。そうそうそう、残念ながら。
じゃあ1時間ぐらい喋ってますけど、最後に教えてバスラさんのコーナーではなく、バスラさんが見つけたやばい技術というのが今回あるんですよね。
はい、はい、そうですね、ちょっとこれまあ小佐子さん全然興味ないかもしれないですけど、 X ステージ、いやいや、XR ステージっていうですね、
はい、
新しい技術が出てきて、まあ、これがめちゃくちゃすごいなっていうのがちょっとあって、
はい、
まあ、話していきたいんですけれども、何かっていうと映画撮影の、ものなんですよ。
はい、
でそれまでの映画の撮影って、そのなんとなく想像つくと思うんですけど、グリーンバックっていうのが、
はいはいはい、
後ろにあって、はい、でそのグリーンバックに映像を映して、うん、そこのところに映像をこう差し替えて、で主人公たちはその例えば惑星にいるみたいなシーンとかを、はい、
アバターとかの撮影
で、そうですよね、撮ってた、はい、まあ、アバターはちょっとまた全部 CG なんであれですけど、
はい、あそうか、
まあ、例えばアベンジャーズみたいなやつとかは、はい、 そういうふうにそのやってたんですけど、ここに一個問題があるのがやっぱ緑が出ちゃうんですよ。
お、
あの後ろの緑がその反射しちゃうとかあったりとかあるんで、はい、その緑の反射よりも強い光を前から当てなきゃいけなかったりとか、あとはその CG とかで直さなきゃいけなかったりとか、その緑が入っちゃってるんで、うんうんうん、っていうのもあったりして、なんか割とそのグリーンバックの撮影って、まあ、ずっと長年使われてる技術なんですけど、なかなかその結構難しい技術で、今結構ある、はい、今さ結構撮影されてる技術のもう一つのパターンとして、後ろに大きな画面をつけてるんですよ。
はい、
そこに映像を投影して、火星とかの映像を投影して、まるでそう火星にいるかのような映像シーンを撮るっていうのが一個あるんですよ、はい、っていうのがあるんですけど、でもこれは実は一個大きな欠点があって、
はい、
あの映画って一人じゃないじゃないですか、
うんうんうん、
二人いたりとかして、例えばこう、はい、なんとかさんが隣にいて、
はい、
なんとかさんがこっちを映してるシーンとこっちから映ってるシーンで2シーンありますよね、
はい、分か
ります？2つカメラがあるわけですよ、
はい、分かります、はい、
でもそうすると何がおかしいかっていうと、背景が一緒になっちゃうんですよ。
はいはいはい、
こっちから映してる時の背景とこっちから映してる時の背景違うじゃないですか、
はい、
同じ火星なんですけどちょっとだけずれてるんですよね、
はいはい、
でこの XR ステージっていうのはその二点撮影を可能にしたんですよ。
あ、後ろ側が画面にも関わらず、
後ろ側画面にも関わらず、
お
でこれどういう技術でやってるかっていうと、あの 120Hz の大型ディスプレイが後ろにあるんですね、
はいはいはいはい、
でその 120Hz のディスプレイはあのまず A ってシーンを、この A さんが喋ってるシーン用の背景、
はい、
例えば僕が喋ってるシーンと小迫さんが喋ってるシーンがあったとして、
はい、
最初の1フレーム目で僕の背景を出します、
はい、
で2フレーム目で小迫さんの背景出します、
お
で3フレーム目で僕の方にやってっていうので交互に やるんですよ、
はい、
で映すカメラはどうやってやるかっていうと 60Hz で2台のカメラで撮るんですよ。
ほう、
でつまりどういう風になるかっていうと、小迫さんを撮ってる時のカメラは小迫さんの背景になるんですよ、
はい、
後ろは 120Hz やつで点滅してるんで、すごい勢い点滅してて、
なるほど、
分かります、
分かります、
交互に交互に交互にやって、めちゃくちゃ速いから分かんないんですけど、
はいはいはい、
1秒120分割してるんで交互にめちゃくちゃすごいスピードで切り替わってて、
はい、
こっちはその半分のスピードでやってて、
はい、
小迫さんの時だけと僕だけのやつっていうのを制御できるシステムなんですよ。
なるほど。あ、じゃあカメラのその 60Hz のタイミングの後ろのバックの、
はい、そうです、
120の表拍と裏拍みたいな
やつのが合ってるんですよ。
A カメラは裏拍で撮って、はい、B カメラは表拍で撮ってみたいな、
ね、そうですそうです。でこれによってめちゃくちゃ撮影が効率化もしてますし、
はい、
すごい自然に映ってるんですよ。
なるほど。
マジで驚きます。そのグリーンバックだとどうしてもできなかった表現ってたくさんあるんですけど、
はい、
もうそうすると何ができる、もう暗いシーンでも撮れるんですよ。これまでグリーンバックだったらやっぱりある程度光がないと後ろの緑が映っちゃったりとか、はいはいはい、なんかいろいろこう制限もあったんですけど、
はい、
その制限が一切ないっていう、めちゃめちゃナチュラルで、
はい、
本当めちゃくちゃその出来上がりがすごいんですよ。
なるほど。
これでしかもその画面っていうのも全部動くんですよ、前後で動くんですよ、
はい、
なんであの今までその例えば主人公がハッて気づいてるシーンでなんか後ろがこうグーンみたいになるシーンとかも全部映像でできちゃうみたいな、
はい、
そうなんですよ。なのでそこら辺のその撮影技術みたいなところが、その僕が思ってたそのカメラとかの発展した世界とか、
はい、
そのディスプレイが発展 してた時に、僕今のその技術というかそのある程度もう上限いっぱいまで来たなって思ったんですけど、
はい、
あ、上限いっぱいを突破した世界を作った人たちがいるって思って、
なるほど、
この人たちは本当にちゃんとその大型ディスプレイっていう技術をちゃんと商業的に使えるようにしたし、
はい、
あのカメラとかもその120フレームで撮れる綺麗な映像が撮れるカメラも、まあ、正直言って僕カメラを買い替える意味が分かんないと思ってて、その、はい、これ素人が撮ってる映像ですよ今だって、これ、
はい、
こんなに綺麗に素人が撮れてるぐらいカメラの性能ってめちゃくちゃ上がってて、これ以上上げてどうすんだろうなと思ったんですけど、
はい、
あ、まさかこういう世界を作ってくるとはちょっと思わなかったっていう、はい、感じです。
なるほど。この技術すごいじゃないですか。
はい、すごいですね。はい、
これをアメリカは商業的にマネタイズしきれるのがすごいっすよね。
いや本当そうですよね。そう、
これなんか日本だと技術的にいけるかもしれないけど、これをショービジネスとか、今見てるけど iPhone13 Pro の CM ですとかリアーナの CM とかに使われてるっていうのを、はいはい、この XR ステージのホームページ見てますけど、はい、うん、ちゃんと利用者にもお金を払わせて使わせてこれをマネタイズするってやっぱ相当ビジネススキルがあるなって。
いや本当そうだと思います。本当に今だ、本当だから日本だったら大学の研究で終わるレベルですよね、多分ね、
はい、
そうそうそうそう、もうだから実践投入されてるんですよ。
はい、これすごいっすね、うん、
だあのあれですね、ディズニープラスかにある マンダリアンでしたっけ、あのスターウォーズ系の映画ももうこれで撮られてて、
はい
はいはい、
へ
え、マンダロイアンとかマンダロリアンか、そうです、マンダロリアンもこれで撮られてるらしいんで、そうなんですよ、
なんかあれですけどね、あのアンボックセラピーのルーのスタジオみたいな感じですけど、ちょっと違いますけど、
はい、
へえ、これは何で知ったんですか。
これはなんか最近なんかそのあのイケてるテクノロジーみたいなの見てた時に見つけたっていう感じですね、はい、バージかなんかにも出てましたね。
あ、そうなんですね、はい、すごいな本当。
いやすごいです、これすごいすごい技術だなと思って、
はい、確かにな、
こんなこういう技術あんだなって思って、はい、普通に感動したっていうね、
はい、いやいいマイテックテックの最後の締めのテーマですね。
いや良かったです。
そんな感じで1時間ちょっと喋ってきましたけど、もう締めていいんですかね。
もう締めていいですけど、あ、小佐子さんなんか一個気づいたことありません？なんか実は僕、
はい、
僕気づくかなと思ってたんですけど、
はい、
小佐子さんまだ気づかないですね。
なんだろう、
気づいてないですか。
家はどうですかですか。
いや違います、あれなんですよ、ちょっと襟足
本当だ
髪の毛の色変わっててで、あとこれ多分突っ込まれるかなと思ったんですけど、ちょっと変わん、はい、突っ込めなかったなと思ってて、であと実はこれヘッドホン取るとこうして、
おお、昔の木村カエラみたいになってるじゃないですか。
そうなんですよ、もういいおじさんなのに、
いやいやいや、せめてていいじゃないですか。
髪の毛めちゃめちゃでもそんなに派手になんなかったなと思ってて、
はい、なんか全然気づかなかった
っすね。そうなんですよ、だからもっとね、はい、もっと色抜きたかったんですけど、意外とブリーチであんま抜けなくて色が
お、
はい、そうなんですよ、ちょっと残念で、なんかもっと派手にしたかったんですけど、
はい、それで言うと、
はい、
このカメラの角度だとマジで気づかないですね。
そうですよね、ちょっと、はい、あの僕が真正面向かないと多分ね出ない
です、ね、そうですね、
そうそう、であとヘッドホンで押さえちゃってるんで、
そう、あ、じゃあそれをあの変更できますかって夜中11時に、
あ、それ
美容師さんと
それやってもらったような感じですね。
いや、そこまで後ろ側やるってやっぱ結構伸ばさないといけないですよね。
そうですね、そうです、そうです、それであれなんですよ、ちょっと最近ここをいろいろちょっと色で遊びたいなと思ったんで、あの髪の毛伸ばしてたんですよ、
はい、あの、はいはいはい、
なんかちょっと1ヶ月くらい前の多分そのサブチャンネルかなんかで、
はい、言ってましたね、はい、
いや最近ちょっとウルフっぽくしたんですよって話してて、
はい、
あの6年か7年ぶりに実は襟足作ったんですよ。
お、
襟足ずっと作ってなくて、
はい、
久々に襟足作って、
そこまで伸ばすの結構大変ですよね。
まあ、でもまあ襟足なんで 2,3 ヶ月伸ばせばいいですけど、多分あれですよ、でも男性だとここに髪の毛があることが少ないんでちょっとくすぐったりとかあるかもしれないですけどね。
お、
はい、
どうですか染めてみて。
いやー、なんでしょうね、痛くないおじさんじゃないといいなと思ってますけど、はい、そこだけが心配ですね。
でもバサラさんが何歳かってそもそもみんな分かんなくないですか。
分かんないですね、みんな分かんないって言いますね、はい、
分かんないですよね、
はい、分かんないって言います。
あの年齢不詳感すごいですよね。
この間あのサブチャンネルで話したんですけど、はい、まあ、これもサブチャンネル、あ、違う、あれだ、メンバーシップの方向けで話したんですけど、
はい、
あのファーウェイさんのイベントに行ったんですよ。
ああ若者がって見ましたよ。そうですそうです、
はいはい、で YouTube をやってるキスケさんっていう方がいらっしゃって、
はい、24歳って出てましたっけ。
そうです、めちゃめちゃ若い、めちゃくちゃ若くて、はい、めちゃくちゃ頭のいい子でしたなんですけど、そうそうそう、はい、その方のお友達もなんか来てて、でその方にそれで年齢の話をされて、おいくつなんですかって言われた時に、
はい、
いやもう僕はいい年なんで言えないですっていう話をしたんですけど、だって相手大学生って子だったんで、
はい、
いや言えないですって言って、でいやおいくつなんですかって言って、はい、41ですって言った瞬間に、はい、めちゃめちゃビビってました、びっくりしました
いやビビってたんだけど、
びっくりしました、もうすげえ大人じゃんみたいな、お父さんやんって多分思ってたと思うんですよ大学生だしすごい、
いやそうですよね、
うん、
その方はバサラさんとかの YouTube を見て YouTube 始められたって、
そうですね、なんかキスケさんはそうみたいですけど、そうで一緒にいらっしゃったな大学生の方はまあ全然多分見たことはないとは思いますけど、
はい、なんかメンバーシップのサブチャンの話って最後尻切れトンボになってて、
はい、
焦ってファーウェイの人が名刺交換しに来た。
ああ、そうそうそうですね、そうですね、あれ
あの話にオチはあるんです
か。いやあれあの話ねちょっとだけ切ったんですよ、そうそうそう、はい、ね、そう、なんていうんですかね、それまで僕に対して何も興味ない感じだったのが、
はい、
なんかこぞってそういうなんかこう多分、
はい、
本人たちは気にしてる人たちがわさわさわさって来た瞬間からいきなり名刺交換されたんですよ、はい、ちょっとやらしいなって思って
ファーウェイの人が、ああごめんなさい、ファーウェイの人が目をつけてた若手 YouTuber が絡んでる、
そうですそうですそうです、
子さん YouTuber がいるぞみたいな、
そうですそうですそうです、どなたですかどなたですかみたいな、ご無沙汰、はじめましてみたいな、見てますみたいな、絶対見てないでしょと思って、何言ってんだよと思って調子いいなと思って、そういうなんかもう急になんか中国から来てるプロダクトマネージャーの人とちょっとご挨拶をみたいな感じで、はい、みたいな感じでなんかいきなりそういうのが始まったんですけど、なんか会社みたいな、はい、それまで見向きもしなかったのにと思って、
は
い、って思いました、はい、
じゃあ若者に救われたわけですね。
そうですね、っていうのでなんかいやそんな感じでしたね。いや本当にでもいい人でしたね。
そもそもではそういうファーウェイのイベントにも招待されて、ソニーもなんか行ってませんでしたっけ。
あ、そうですね、ソニーとかも行ってますし、まあでもなんかちょこちょこオフラインのイベントはやってますね今ね。
お
お、うん、いろんな会社が、はい、
バサラさんそういうの行っても出さないんですか。もう出してます、その動画って。
行ってもその行きましたみたいな動画とかは出してないですね。
ああ、はい、そうなんですね。
そうですそうですそうです。なんかどこまで情報を出していいのかってはっきりしてほしいんですよね。そのイベントやる方に僕すごい言いたいんですけど、ここからはその動画でバンバン出してくださいって言ったら僕も、はい、撮って出すんですけど、
はい、
その製品の発表の時間って決められてるわけですよ、
はいはいはい、
つまりこのね酔わないレモン堂っていうのを9月1日から発売するんで情報解禁は9月1日にしてくださいって言われてて、
はい、
イベント来てますはダメじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。で、しかも大体みんなもうリーク知ってるじゃないですか。
はい。
だから、なんですか、コカ・コーラが、なんか、はい、このレモンサワーの、はい、アルコールゼロのやつを出すらしいよっていう噂がめちゃめちゃ流れてるのに、
はい。
ね、コカ・コーラ来ましたみたいな、もう絶対でしょ、はい、みたいな。酔わないレモン堂みたいなのがなんか仮にその後ろも、はい、モザイクにしてても、
はい、
ダメじゃないですか。だから
そうです、ね、
どうやって出していいのか分かんないなと思ってて。
お
でも割と他の人って結構そういうイベントとかの動画とか出してるんで
出しますね。
どこまでが良くてどこからがダメでどこまではちゃんと聞いてる風にしてないといけないのか、はい、めちゃめちゃ分かんないなと思ってますね。
そのグレーゾーンはもう白に寄せて出さないってなってる。
あ、そうそうですそうですそうです。だからそこやっぱちょっとビビっちゃうというか。
なるほど。
はい。
いや今日は総じて本当おじさんの話だな。
そうですね。そうですね。おじさんの話ですね。
若者だとそこはアクセル踏めるんでしょうね。
そうですそうです。若者だとそこはアクセル踏んで、はい、まあやっぱリスクとか。
はい。
だからなんでしょうね。あんまリスクよりもそれよりもなんか視聴数とか。
はい。はい、
あとはそのみんなと一緒に回すみたいな方がやっぱ重要かなとは思いますね。やっぱね。
なるほど。
うん。 そうですよね、おじさんとかだとやっぱだから情報解禁とかっていうのとか、ま、守んなきゃいけないのかなとか思っちゃうというか
どこからどこをちゃんとしてほしいってもあのプロジェクトの頭に おじさんエンジニアから若手 PM が
言われるやつですね。そう、
その君が言ってるリリースっていうのは何のリリース？
あ、そうそうそうそうみたいな
一旦社内で試せるリリース、それとも表に出るリリース、うん、どっち、プレスリリースのことみたいなのを、
う
ん、若手 PM がおじさんに
言われるやつみたいな。そうそうそうそう、あれと同じ感じですね。そう、
いやーそっかー、でもバサーさんも41なんですね。
41ですよ。そうですよ、
僕も35だもんな。
そうですよ。
いやー
もうね、41にもなって韓国友達と整形の旅行くかみたいなとか、
あと入れ墨どれ入れようか
な、入れ墨どれ入れようかなとか、
はい、
なんかダメですよねって思います。本当に最近すごく思います。そういう自分に反省を結構します。
どうなんですかね、でも、
うん、
でやっぱでも、
はい、
お子さんとか家庭がない場合は、
はい、
日本経済を考えたらやっぱ使ってもらわないといけないじゃないですか。
あ、まあそうですね、はい、
そういう意味では使い方のチョイスを普及してるっていう意味ではバサラさんはすごいなって思います。
使い方、あのこのガジェット買えないよみたいな、そういうことですか。
あ、そうそうそう、
あ、まあ確かにね、日本の消費にはあるかもしれないですけど、
あの結婚しなくて一人でもそれはそれでいいと思うんですけど、はい、その人が貯金してひたすら証券とかでこう運用してたら、
確かに確かに、
それよりはやっぱりなんか、はい、ね、日本経済を回していただきたいなと思うので、
はい、
入れ墨入れるでも航空券買うでもいいんじゃないですかね。
うん、まあ経済は回しますね、経済は、はい、はい、まあそういうふうにしてますけど、でもなんかちゃんとしてないなって思って、最近本当にちゃんとしてないと思って、ちゃんとしないとダメだなと思って、
バッサラさんのちゃんとが何か分かんないですけど、
いや分かんない、ね
前回の YM 田中さんゲスト会を聞くと、
はい、
ある意味ちゃんとしすぎてるんですよね。
いやいや、そんなもんない。僕、あの、そういう、僕、あれなんですよ。どんどん伸びてますけど、あの、はい、テレビ出たんですよ。
ああ、
ゼロ一
さんのやつ。
そうそうそう、ゼロ一出たんですよ。
はい。
いやあれとかも見てても、もうひどいやつだなって思いましたよ。もう人間として、クズだなって。そう思いました。
もうテレビ持ってないんでよくわかんないですけど、あれはどういう番組の、はい、どういうきっかけでその深夜のご飯食べてる人みたい
なの
出たんですか。
あれはなんかその番組としてはなんか帰れま10的なやつで、はい、その人の職業を聞いて、あ、職業を予想して当たれば、はい、その人が食べてるものと同じものが食べれるっていうテレビ番組の企画だったんですよ、番組企画、
はい、
で僕らが行ってたのはあの六本木 あのところにもあったあのエイトってあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
赤坂見附にもエイト
あります、ね、
あるんですけど、はい、そのエイトに行った時に、
はい、
あの撮影されたんですよ。
へえ、
そうですそうですそうです。すごい大変そうでしたね。僕らを出した時に7組目って言ってたんですよ、
はい、
インタビューが、
はい、
でもテレビだと1組目って言われてたんですよ僕ら、らしくてで僕テレビ見てないんであれなんですけど、1組目だったらしいんですよ、はい、その紹介されたのが、
はい、
で僕らが多分撮影されたのが多分12時前ぐらいだったんですけど、
はい、
テレビでは10時半って書かれてたらしいんですよ。大変だなと思って、なんかだからそのいろいろこうなんか帳尻を合わせるためにな
ん
かそう、はい、なんかいろいろやってんなって思ってて、
お、
大変だなってすごい思いました。なんで今日は20組くらいやると思いますみたいな言ってて、
バサラさんは結局職業当ててもらえたんですか。
いや、当てなかったです。あ、音楽プロデューサーって言われました
まあ大体一緒じゃない
でそれで一緒に泊まってた友達が YouTuber って言われてたんで、惜しかったなと思って、
はい、確かに
惜しいと思って、うん、もうちょいだったなと思って
なるほど。じゃあまあテレビ出演も果たしたというところですごいグダグダな最後エンディングになりそうですけど、締めてもらってもいいですか。
いや今日はあれですね、なんか面白かったんですかね。今日なんか大半がまずちょっと振り返ってみると、
はい、
前半 TWICE の話しかしてなくて、
はい、ちょっと長すぎた
前半 TWICE の話を話しすぎて、
はい、
その後旅行の話しても TWICE の話をしてて、
はい、
唯一良かったのはあのやっぱディスプレイのあの XR ステージだけですかね。良かったのは
あの休み方の話の中でも結局トワイス聞いてるっていう話また戻
ってますか。そうですそうですそうですそうです。やっぱね、まあ、もうおじさんだなっていう感じでね。あのもうちょっとあれですね、あのちゃんとアジェンダ考えておかないと。でもそうそう、アジェンダを考える上で重要なのがこれ最初のところで言い忘れた。ここまで聞いてくれる人だったらもう、はい、とつぶやいてくれるかもしれないですけど、ハッシュタグのね MTYT をやっぱ X でね、はい、やっぱ僕らが僕らが休みたいのは僕が休みすぎだ、あの僕が休みすぎちゃってあのあれなんですけど、ちょっと X のね、はい、あのあれがハッシュタグがちょっと少なくて、
そうですね、困ってますね、
寂しい思いをしているので、
はい、
はい、あのぜひあの感想とかね、
はい、
まあでも X 使ってる人減っちゃってるんですかね
最近。だってもうバンブーさん見ないですもんね。
あ、そうですね、確かに、はい、そうですね、そうか、もう X ねやめちゃいましたね。
コペンギンさんは3個前ぐらいのやつのコメントくださるんですけど、はい、やっぱ常連のバンブーさんいないなっていうのは僕は寂しさを感じてますね。
残念ですね。いや残念ですっていうか、はい、まあ仕方ないですね。あの
そう X 自体はやってないのかなっていう気がちょっとしてますね、はい、
やばもう X がね、うん、
はい、
X どうなっていくのかってところなんですけど、はいはい、ぜひあのね、まだやってたら、まだアカウント持ってたら、はい、ぜひたまに開いてあのつぶやいていただけるとね、
ハッシュタグ MTYT で
つぶやいていただけると、はい、まあ、僕らもあの非常に励みになりますし、なんだったらあの YouTube 見てる方は YouTube でねコメントのところに書いていただければ、
そうです
ね、あの拾っていこうかなと思うので、ぜひあのよろしくお願いします。はい、
あとあれですね、あの物好きな方にちょっと教えてほしいのは、 YouTube で見るときとポッドキャストで見るときってどう使い分けてんだろうっていうのは
確かに、うん、ありますね。
それなりに、はい、YouTube も再生いただいている中で、
はい、
これは YouTube でしか見ないのかポッドキャストも聞いてんのかとかちょっと気になってますよね。はい、
ぜひそのあたりも教えていただけるとありがたいと思ってます。はい、
はい、あの、はい、次回はちゃんと私がトークテーマを持ってきて、はい、バサダさんにいろいろ話を聞けたらなと思います。
はいね、小坂さん家買ってんの忙しいんで
ちょっとね本当に忙しかった。はい、
というわけでちょっとこんなねおじさんについて、おじさんだと自覚する小坂さんが自覚する回っていう感じですかね。
そうですね、
はい、というわけで終えておこうかなというふうに思います。はい、それでは皆さん次のエピソードでバイバーイ。ありがとうございました。
ありがとうございました。